ん、こんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。さて前回は、まあ、じゃあ次回は才能の磨き方についてということだったんですが、やはりこう才能を見つけたはいいけど、それをどうやって磨いていって、それをどんどんどんどんね、こう、はい、大きくしていくかっていうのはやっぱり皆さん知りたいと思うんで、うん、今日はそのことについて少し詳しくお願いいたします。
わかりました、
はい。
まあ、才能は磨かないと価値が生まれないんですよね。まあ、これスポーツで考えると分かりやすいと思うんですけど、
はい、
まあ、センスとか才能があったとしてもやっぱトレーニングをね続けない選手っていうのはやっぱり落ちてしまう。
うん、
で同じことは、まあ、普通に働いてるビジネスマンとか経営者でも言えて、どうやって自分の才能を伸ばすトレーニングをするのかっていうのはすごく重要なんですよね。一番一ついいのはやっぱり、あれぐらいのレベルの仕事ができるようになりたいなっていう目標となる人ですよね、を選ぶことですよね。
あ、
だから経営者の人とかだったら、まあ、日本人だったらね、松下幸之助さんとか稲森さんとか、まあ、あの孫さんとかね、ああいう方々とか柳井さんとかを目標にして参考にされてる方とか多いですよね、
はい。
だから皆さんも今例えばこう会社とかで働いてる方でも、あの先輩みたいにとか、あの上司みたいにとかいると思うんですよね、
はい。
そういう一つ の基準としての目標を、持つことってすごく重要だと思うんです。でなぜかといえば、才能を磨くときにまず大事なのは観察することだからなんですよ。
観察をすることなんですか、
うん。例えばその才能のレベルを上げていくために磨きたいと思う時の動機っていうのは1個しかなくて、なんであの人はあそこまでできるのに自分はこういう結果しか出せないんだろうっていう、
あ、なるほど、
この結果のギャップに悩んで、どうやってトレーニングしようっていうことですよね。
確かにそうですね、う
ん。だとするならば、あの人にできて自分にできない理由があるはずなんです。でここはやり方なんですよね。例えば、あの人は、同じ仕事をするときにまず何から手をつけてるんだろうとかね、
うん、
どんな段取りしてるんだろうとか、
うん、
必ずやってることが違うはずなんです、
うん。
まあ、そういう意味で行動の違いに着目することですよね。
それを観察するってことですか。
そうです。何が違うのかを観察するっていうのはすごく大事なんですよ。
へえ。
もう全ては観察ですよね。で観察してあの人と自分の違いに気づけたら、もうこれはそれを取り入れればいいですよね。
なるほど、
うん。経営者の人たちが本を読む理由っていうのは、
はい、
自分だったらこういうビジネスをするって思ってるんだけれども、あ、柳井さんはこう考えるってこうやったんだとか、その違いを見るためなんですよね。
いいと思うものはどんどん自分の中に取り入れていく。
そうですね。いいと思うものは取り入れるとか、まあ、もう一つあるのは観察することによって一番重要なのは、あの決断と選択の基準の違いなんです。
決断と選択の基準の違い、
はい。例えば同じものを見ても、例えばビジネスセンスがある人は、あ、これ流行ると思ってビジネスするんですよね。でもある人は同じものを見て、あ、楽しかったで終わるわけですよ。
あ、はい、
うん。これって同じものを見てるけれども、そのインプットした情報をどう判断して決断するのかっていう基準が違うんですよね。
なるほど。
で成功する人っていうのは成功するこう判断基準と決断を持っていて、その基準をに合わせていけばいいわけです、自分も。
そのモデルとなる人の基準に合わせてい
く。そうです、そうです。その基準に合わせていくっていうことですよね。ものすごく簡単なことで言えば、お世話になった人とか名刺交換した人には必ずハガキを出すっていう、お礼状を出すっていう経営者の方がいて、
ま
あ、それは基準なんですよね、その方の、
うん。
でも普通の人はそれをしない、
はい、
でそれが基準なんですよ。
そこの違い
ってことですね、はい。でもこのハガキ1枚が、例えば1年5年10年続くわけですよね。た時にどういうふうに化けるのかというのがあるわけですよね。
なるほどね、
はい。だから何が違うのかを観察して、でそれを自分もやる。で実際やるときには、練習と実践というふうに分かれているので、まあ、初めから、ね、うまくできない時は練習する必要がありますよね。例えば営業マンの方であれば、 営業トークの練習をもう例えばこう先輩とかに同行させてもらって録音させてくださいって例えば言って、
はい、
それと同じトークができるように自主練をする、
はい、なるほど、はい、
で実践をやると成果が出てくるので、
うん、
基本観察ですね。で練習
実践、
はい、これがすごく重要です。
うん、
最近これ僕も痛感してこの間英語の留学に行ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
北本さんが英語を、
そうです、英語のちょっとトレーニングをしようと思って行ってたんですけども、結局英語と日本語って発音が違うじゃないですか、はい、でそれは口の動かし方が違うから出す音が、うん、出る音が違うんですよね。でそういう音が日本語にはないから、例えばよく L と R、
はい、
日本じゃ言えないとかって言うじゃないですか、はい、でそれはL とか R っていう時の舌の使い方が違うので、
うん、
だからそういう音を日本人は出せないんですよね。でそれ頭では知ってましたけど、
はいはい、
でも舌の使い方はどう違うねみたいなありますよね。口の使い方が違うとかすごい先生に言われたんですけど、うん、初めに言われて一生懸命やっててもできなくて、
うん、
でもよく先生の口の動きをこうやって観察してたら全然口の動かし方が違
違う。
これ観察してようやく分かったんですよ。で真似たら出るんですよ、その単純に。
そうなんですね、
うん
うん、あ、そうなんですか。
だそういう意味で、あ、やってることは違うんだなってまず気づく必要がありますよね。初めやってるつもりになっちゃうん
で。そうです
よね、うん、だ徹底的に観察をして、でその違いを真似て練習をして、で実践すれば言葉が通じるようになる。
すごいですね。
英語も仕事も何でも一緒だと思います。
うん、そうですね、
うん、
確かにそうですね、
はい、
なんか頭で分かっていても実際にやってみたらできないことっていっぱいあるし、
はい、
なんか自分のやってることと、まあ、その目標としてる人同じことをやってるんだってこうなんか思い込みみたいなのがあったりするから、
ありますからね。
観察しないと分かんないですよね、
はい、やった方がいいですね。だから僕とかはセミナー講師っていう仕事をやってるので、
はい、
僕は一番やったのはとにかく僕の先生 の講演テープを丸暗記ですね、
あ、そうなんですか、
はい、
もう一語一句。
そうですそうです。もう僕26歳の時にこの仕事を始めたので、26歳の若造が何できんねんって話じゃないですか。
はい、
大体来られる方はね、僕より年上の方ばっかりなので、なんか僕が自分の話なんてしたって何の役にも立たないなと思ってたので、もうとにかく先生の話を丸暗記して、でそれをそのまま一言一句間違えないように喋るっていうトレーニングをしましたね。
は
い、
でそれをこう実際に、
はい、
受講者の方の前でもやってみた、
ね、そうです。もうただコピーです。まずはコピーですね。26歳とか7歳の時もそれだけやってました、ね、
うん、
うん、
確かに。
やっぱりその優秀な人とか結果を出してる人っていうのは、うん、ご自身がいろいろ試行錯誤した中で、
はい、
これが一番いいっていうやり方をやってるんですよね。それは無駄がないはずなんですよ。初めに、まあ、よほどねもう天才性があるとか、うん、センスがある人は別かもしれませんけど、
うん、
普通に考えるんだったら自分一人でゼロから試行錯誤するよりも、
うん、
もうすでにねできてるいいものがあるんであれば、うん、それを真似た方が時間も無駄にならないし、
うん、
余計な変な癖がつかない、うん、
なるほど、そうですね、よく学ぶって真似るって言いますね。
ああ、そうですね、
うん、それですね、
まあ、基本は真似ますよね、
うん、
だって僕らが日本語喋るのはただ真似ただけですから ね子供時代に。
そうするとやっぱりある程度結果が出てくるっていう、
ね、もうそれでも一番結果出やすいですよね、
うん
うん、
じゃあその自分の例えばオリジナルというかオリジナル性を出すのはまあそこからですかね、
はい、うん、ある程度
それをでクリアした後ってことですかね、うん、はい、
でいいと思います、うん、だから僕も才能心理学を作ったのは、教えてもらった心理学の中で、
はい、
才能を見つけるっていうのにはまだいかないなっていう、
うん、
気づいてからなんでね、もちろん教えていただいた心理学の中で役立つことはいっぱいあったんですけど、
はい、
これ皆さんもこう真似しやすいと分かると思うんですけどね、
も
う真似してやってここまで成果が出るようになったけど、
はい、
この次いけないとか、
あ、
このやり方ではこのお客さんの役には立てないとか、なんか壁が来るんですよ。
うん、
でその壁を越えるのにはどうしたらいいのかなっていうのは、これは自分のテーマなんですよね。
うん、
他やってる人がいないから、
はい、
問題とか課題として残ってるわけで、
うん、
そこを作れたらこれは自分の技ですよね。
うん、
うん、
そこからじゃあ自分のオリジナルというか自分らしさっていうのが出てくるわけですね。そうするとじゃあやっぱりこう自分のどんどんどんどん才能が
磨かれていきますね、うん。でそれでやって最終的にいやもうこれを解決できるのはもうあいつしかいないみたいに思われたら、
うん、
もう才能は評価されるレベルまでいってるので、うん、もうこれ収入とかに跳ね返ってきますよね。
そうですね、うん、確かに。へえ、うん、なんかちょっと今目から鱗のような感じがしてるんですけど、そうなんです。なんか最初磨くっていうと、うん、こう何でしょうね、見つけたその才能をこうどれだけ高めていくかとかっていう感じだった、うん、
はい。
なんかこう人のものを真似るとかコピーするっていうのは、
はい、
こうちょっとアンフェアなような感じがしていたんです、はいはいはい、だから自分の見つけた才能の中で磨かないとっていう意識があったんですけど、
なるほどね、
うん、そうじゃなくて、
あの上達のコツとか方法は人から真似る方がいいですね、
うんうん、ああなるほどね、うん、そういうことなんですね、
はい、
実際に自分の才能を見つけた後は、こう自分のこう目標とする人、
はい、
モデルになる人をまたそこで見つけて、
はい、
まあ、その人たちを徹底的に真似る、
そうですね、そうですね、うん、スキル的なものになるので、
はい、
伸ばしていくものがそこからは、うん、だからその辺は初めは真似た方が早いですよね。
そうですよね、知らないこともいっぱいありますもんね、自分だけではね、うん、
そうなんですよ、だからゼロから全部自分でやるのを考えたら、うん、やっぱセミナー来たりとか本とか読んだりして学んだ方がよっぽど早いわけですよ、う
ん、そうですね、うん、その先人の知恵じゃないですよね、
そうですそうです、
そういうものをね、
うん、そうですね、そうですね、だから学ぶことの、あのメリットっていうのは時間を節約できることですよね、
うん、
だその分自分の才能が早く伸びれば、
はい、
それを生かす時間が増えるので、結果的に喜んでもらうことも増えるし、収入として帰ってくる期間も長くなるので、大体その方がいいですよね。
なるほど、
うん、だから、まあ、できる経営者とか優秀な、ね、ビジネスパーソンがみんな投資をするっていうのはそういうことで、お金とか時間を使っても時間を短縮できるんであれば、その方が使える時間を伸ばせるから絶対メリットが大きいっていうふうに分かってるわけですよ。だから今それなりの金額とかが必要だとしても、
うん、
それを払うっていうのは後でリターンが大きいからですね。
うん、確かに、
はい、
時間もね有限ですもんね。
そうですよ、時間が一番有限なんでね、
うん、
だから時間を一番大事にした方がいいですね。だから今働いてる働き方とか学んでることが本当に自分の才能を伸ばすことになってるのか、
はい、
これはよくよくチェックした方がよくて、
うん、
そうなってなかったらなんかこうね、頑張ったよねって終わっちゃう、うん、
確かに自己満足にな
ってしまう、ね、そうですね、自己満足で終わってしまうから、
うん、
もったいないですよね。
そうですね、うん、ちなみに北本さんの中での、
はい、
目標としていた方というかモデルになった方っていらっしゃるんですか。
僕の場合やっぱり僕の先生で、僕の先生はあのストーリーテリングが本当に素晴らしい方だったんですよ。
へー、
だからなんか型なんかこういわゆるそのセミナーみたいに、
はい、
今日のノウハウはこれこれこれみたいな感じじゃなくって、はい、ストーリーを語れる方だったんですよね。でそのストーリーの中に聞いてる方たちがみんなこう入っていって、
うん、
なんか感動してるというかね、うん、そういうパワーがすごく強くて、
うん、
あのテッドとかあるじゃないですか、
はいはい、
でテッドとかでもなんかこう自分のストーリーとか人のストーリーを話してこう胸を打つような、ね、スピーチをされる方っていらっしゃると思うんですけど、はい、本当にそういうのは天才的に上手な方だったんですね。ああいう話し方っていいなと思って、一生懸命真似ようと思いましたけど、これは難しいですね。
難しいですか。
うん、あの方法じゃないんですよね、ストーリーテリングっていうのは。
感情というか気持ちが入って
くるんですよね。そうなんですよ、うん、話してる方が、自分の気持ちがそこに入っていないと、
うん、
こう聴衆の心に届くような話し方にならないので、こう方法論というよりも自分がその話にどれだけ感動してるかとか、
うん、
そういう気持ちに自分がなれるかっていうフレッシュな感性を常に保っとくっていうのが重要なんだなっていうのは分かってから、
うん、
こう自分の日常生活とかの中で感性が必ず刺激されるようなことをするようにしてますね、
うん、こう感性を磨くといいますか。
そうですね、うんうん、すごいシンプルなことですけど、映画見たりとかね、なん か自然の美しいものを見に行ったりとか、うん、美味しいものを食べ、はい、食べたりとか、そんなことですけど、うん、まあ、自分が感動できるような心の状態を作っておくっていうのがすごい重要なんだなっていうのは思って、
うん、
でそれは自分 の, そのメンテナンスというかね、維持するために、はい、まあ、才能を磨くという一つ の, あのルーチン的なものとして予定にいるようにしてますけど、
あ、そう意識してやってるんですね、はい、
そうですね、
うんそうするとこうなんでしょうね、今まで自分の中でそういうことがこうなんでしょう、意識してなかったというか日常的でなかったことをこう、はい、そのあえて意識することによって、
はい、
今まで自分の中になかったものがどんどんどんどん増えていくっていう感覚ですか。
そうですね、だから才能を磨くときにとっても大事なのは時間とお金の使い方を変えることがすごく重要で、結局練習するにも時間確保しなきゃいけないじゃないですか、はい、でそのためには昨日まで使ってたこの1時間を練習に当てなきゃいけないわけですよ、うん、
はい、
昨日まで使ってたこのお金を、うん、それを買うのをやめて、
うんうん、
別のことで当てなきゃいけないんですよね。
なるほど、そうですね、
うん、時間とお金、うん、今まで使ってる時間とお金をまず1個捨てる、うん、やめる、
やめる、
はい、うん、でそれを別のものに振り分ける、
うん、
でこれができないとなかなかトレーニングはできないんですよね、才能磨く。
なるほど、
うん、
できそうでできなさそうな感じがするんですけど、これもやっぱり訓練というかトレーニングでできるようになってきますか。
そうです、そうです、うん、結局今までの自分のままだったら、うん、結局3年後も今まで通りなんですよ、う
ん、あ、確かに、
まあ、自分を変えようと思ったらそういう意味ではこう、うん、現実的にこう何を変えるのかって話になると変えれるのは3つで、
うん、
人間関係、
はい、
あと時間とお金の使い方、はい、うん、基本これですよね。
今までのなんか自分のこう基準といいますか、うん、はい、そこを少しずつ変えていく、
そうです、ね、
自分の中で当たり前を変えていくっていう感じですかね。
そうです、うん、だからあのぜひ聞いてる方も人間関係とか時間とかお金の使い方を、
はい、
どうやったらどう変えたらいいだろうと、
うん、
ここですね、これを変えなかったらやっぱ変化は難しい。
なるほど、
うん、
興味があるんですが、その変え方っていうのをどうやって変えたらいいのかっていうのをまたじゃあ次回、
分かりました、はい、
お話を伺ってよろしいでしょうか。はい、はい、今日は才能の磨き方ということで伺ってきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。